バンニチワッショーイ、
バンニチワッショーイ。
はい、8月25日火曜日、旧暦の7月7日七夕ですね。
おー、
は
い、七夕。
火曜オリジンチャンプル、ここ FM 那覇から生放送でお届けしていきたいと思いますよ。
はい、
お相手は劇団オゼの渡嘉敷直隆と
劇団オゼ前城美香です。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、台風一過の沖縄ですが、
うん、ねえ、もう無事にもう通過したのかな、
うん、まあね、でもね、もうあのなんかこのあっちらへん側にね、あの、うん、地図でいうあっちらへん、左上らへんにね、うん、ちょっとそれていっていきますけども、うん、まだね、沖縄はちょっと風の影響が、台風でね、うん、風が強いですね。皆さんどう過ごしですかね。昨日めっちゃ大雨だったけど ね、
うん、昨日も結構雨が降って、もうこれは台風っていう、久しぶりの ね台風が来てたよね、
うん、
はい。じゃあみんなはどうお過ごしだったんでしょうかということでですね、
はい、
ね、今日はですね、うん、ちょっといきなりなんですけれども、うんうん、この暇な時とかにちょっとみんなにもちょっとおすすめしたいなっていうのをね、今日ご紹介したいと思いまして、ちょっと紹介してもいいですか。
はいはいはい、
聞きなし。
なんで、なんで。
うん、なんかね、これさ、うん、あのちょっと話は先週に遡るんだけど、
先週ね、
うん、うん、あの前のおりちゃんの時に私がパッチワークやってるっていう話したの覚えてる、
はいはいはいはい、
うん、カバンがやっと完成したよって言ったさ、
すごかったねあれ。
で、あれさ、実はパッチワーク教室のあのマダムの LINE があるわけ。
はいはい。そんな、
そうそうそう、
LINE グループがあるってこと、ね、
そう、 LINE グループがあるわけ、はいはい、もうそのまんまパッチワーク教室っていうね、LINE 、うん、なんだけど、
はいはい、
そこがもうめっちゃ盛り上がってて、この台風の日とかも、
はいはい、
そのなんだっけ、この自粛中の時とかも結構ね、みんな盛り上がってて、うん、そこでね、ちょっと紹介されてたものなんだけど、
はい、
うん、で、私がこの間、まずはね、火曜日に遡ると、この、うん、めっちゃやっとカバンが完成したよってっていうのを、うんうんうん、もうこんだけもうラジオで褒めてもらったから、はい、みんなにも見せたいなと思って LINE にアップしたわけね。めっちゃ反響が来て、あ、よかったねよかったねって、しばらくは、うんうん、一通りそれで盛り上がったわけ、
はいはい、
そしたらその後になんかこのおばちゃんがおばちゃんって言っちゃったあの LINE グループの、ね、メンバーがスッて上げた LINE があって、はいはい、この画像なんですけど、うん、それがラクダを探せ、わかるかな、
ラクダを探せ、
そう、ラクダを探せっていう画像があるわけ。
これなんかあれ的な、幼いかけない喋らない的な、
うん、うん、違う、ラクダを探せっていう画像があるんだけど
ちょっと恥ずかしい間違った、
うんとね、あ、見えるかな、
それ、
これね、ネットで、うん、あの検索したらすぐ出てくるのでぜひ見てもらいたいんだけど、そう、なんかね、パッと見ちょっと見えるかな、あ、反響した
ツイキャスでの画面でちょっと見えるかな、
ちょっと見えるかな、あのパッと見、遠目から見ると人間の顔みたいだわけ、
う
ん、人間の顔みたいなんだけど、このパーツが一つ一つ全部動物になってるわけ。
あ、これ、え、何、ちょっと
最初見た時、うわ、怖ってなるんだけど、
ちょっとびっくりした
今、ね、見えたから
ちょっと今、そう、うん、画像検索してるんだけど、
うん、これの中にラクダが隠れてるわけよ、うん、
ええ、
そう、で、それを探すっていうものをちょっとみんなでやってて、
うん、パッチワークの仲間と、
そうそう、パッチワークの仲間とやっててで、誰が一番最初に探せるかみたいなのだったんだけど、もうそれが超盛り上がって、いや、みんなノーヒントでノーヒントでっていう風な感じでやってたわけね。
あ、待って、これ分からんな。
で、私もやっとこさ、私はノーヒントで見つけられなかったんだけど、
うん、
見つけることができて、もうこれぜひみんなにもやってもらいたいなと思って。
でもこれすごいね。
すごいんじゃない、
なんか今見た感じだと、
うんうん、
いろんな動物で人間のね、顔を作ってるんだね、
う
ん、これ。
そうそうそうそう、
象だったりとか、
うん、
亀だったり、
うん、
いろんなウサギだったりね。パッと見でもわからんぞ。
わかんないでしょ。で、これを、一番最初に見つけたのが、このパッチワークのメンバーの中の先生だったわけ。うん、
へぇ
ー。先生が一番最初に、うん、あ、見つけたって来てて、
うんうん、
で、その後みんなちょっと焦り始めるわけよ。え、先生も見つけたのってなって、その後みんなで、やってって、でもどうしても見つからないっていう人がちょっとね、うん、コメントを上げて、そしたらちょっとヒントが出てきて、ここら辺よく見てごらんみたいなので、
なるほど、ね、
ちょっとそれで私は分かったんだけど、
はい、
もうぜひこれやってみてくださいということで、 ね、こう難しいでしょ。これやったらハマるからさ、あの時間あるときにやった方がいいよ、本当。
あ、もうダメだね。もう探しちゃうね今。
そう、探しちゃうでしょ。で、これさ、何が面白いのかっていうと、ちょっともうちょっと喋ってもいい？
いいよ。
あのこれをもうラクダを見つけた後のこのスッキリ感、
うん、
で優越感。うんあるさ、あれ。で、ちょっといろんな人に送りたくなって、うんうん、送ったわけ、
はいはい。
そしたらさ、人によって全然反応が違うわけよ。
おー。
うん、すぐ諦める人もいれば、私の、この、めっちゃ面白かったのが、友達に送ったら、
うん、
なんか、待って、ラクダって、どんな動物だった？しばらくして。
そもそも
言い始めて。
そもそも
それで、あ、うん、なんかね、ラクダの画像を見せたわけ。これ、うん、普通のラクダの写真を。そしたら、一コブと二コブがいるねって来て。
お、どういうこと？一コブラクダと二コブラクダがいるってこと？
もうどっちみたいな。もうそこまでは言わなくても、もうね、もうラクダはラクダだから多分わかるはずとかっていうね、うん。そんなやりとりをしながら楽しいんだよっていうね。はい、ことだわけよ。
でもパッと見わからんぞ。うん、
めっちゃ面白いんじゃないこれ。
てかすごい高画質な画像を探したい。
そうそう、これさ、
ちょっと画質がね、
あ、
ちょっと荒めかもしれないな。
でもね、これラクダわかるよ。私があの持ってるやつはネットで検索したやつとほぼ同じぐらいの画質なんだけど、
うん、
そう、これね、もうぜひぜひ今日やってみてね。
ちょっと皆さんね、ちょっと調べてみてくださいね。うん、すごいな。
私ね、もうこれでね、もう、この台風の期間も、超楽しかった。うん、みんなの反応が面白くって。
いや、でもこれ最初パッと見、上ってなるかもしれないね。
うん、
人によって画像がね。
最初送った時に何を送られたのかと思ったって言ってたんだけど。
すごい言い方、悪い言い方をすると、ちょっと気持ち悪かった今。
最初はね、何かね、あの、お化け画像みたいなの送られたかなって思うけど、ちなみに、うん、あの、自力で、自分の身内で自力で見つけられたのは母。で、弟と姉は諦めた、う
ん。これはなんかあれなの？見つけたら何かがあるの？
あ、一応、なんか
この。なんか IQ が高いとかさ。
書かれてたコメントは、
うん、
アルツハイマーを発症する可能性が、あの、少ない。
ああ、なるほどね。
そう。
病気とかな、そういう、うん、そういうことなのね。
そう。だから、今のうちにの、いっぱい鍛えといてね、っていうね。
なるほどね。ちょっと脳トレじゃないけどね。
そう。もうね、これをちょっとね、言いたくて、今日うずうずしてた。紹介したくてね。
はい。ラクダを探せで。
そう、ね、ぜひぜひ、やってみてください。
検索してみてください。
はい。
はい。ということでね、今日も1時間、生放送行ってきますよ。
おい。
ツイキャス来てますね、
うん。
今週の一番が、たけしーさんからいただきました。こんにちは、台風大丈夫でしたか、うん、ということで、
はい、無事乗り切りましたね。
沖縄市合わせ、僕の地元はですね、すごい、うん、あの冠水パーティーでした。
あ、
もうプールになってた。
雨やばかったよね。
やばかったね、
確かにね。
ちょっとね、あの多分今回の台風は雨台風じゃないかな。
ねえ、うん、
バービーだっけ、
うん、あ、バービー、そう、バービー。あの台風の名前かわいいよね、いつもね。
まあ、あれ台風委員会が決めてるからさ。
あ、そうなの。
そう。これもうどんちゃんの専売特許なんだけど。
あ、そうなんだ。
はい。旧具志賀篠俺さんから、こんにちは、初見です。
はい。
渡嘉敷なんとかのエッチ。
ありがとうございます。
ミカ。
はい。
髪染めてこうね。
お、髪染めてくる。今日は髪染めてくるんだね。
はい。
いってらっしゃい。
いらっしゃいまし。加藤ちゃんさんから、うん、国分寺の加藤ちゃんさんからですね。こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、武蔵さん、
うん、
直高さん、みかちゃん、リスナーの皆さん、こんにちは、しょーい。
わしょーい。
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 生放送お疲れ様でーす。
はい。
みか、髪、色染めた？いつもと違う感じがする。
あら、染めてないよ。
明かりかな？
明かりかな？
照明かな？
あ、でもね、今日私、黒、うん。久しぶりに黒着た。
あ、確かに。あんまイメージない。
うん。なんかね、うん、あの、台風の翌日ってなんかいつも不思議な気持ちになるわけ。
何これ、これ、あれ、スピリチュアル的な？
なんかさ、スピリチュアルなのかな？
わからん。
わからん。
どういうこと？
なんかね、台風の後って、うん、なんか台風の日がなんか割とテンション高くなるわけ。
あ、そうなんだ。
そう。だから台風が過ぎ去った後って、ちょっと落ち着きたくなって。
で、黒くなる。
そう。
なんやねんそれ。
あ、なんかちょっとスピリチュアル的なこともあるのかな。そう、はい、それで黒だからかな、
はい、
う
ん、それのイメージっぽのかもしれないですね、うん、そのイメージかもしれない。芝居のら博士さんから、ミーカーとコーンヘッド、コーンヘッド誰がよや、そしてラジオの前のオーディエンス、ナマステイ、
ナマステイ、
ホテルステイ上宮の初見おじさんです。
はい、ホテルステイ
いいですね、ホテルステイ、うんうん、今安いからね、
うんうん、そうよね、
ありがとうございます。スピーディーワンダーさんから、あれノータがグレたのかなということで、はい、ちょっとですね、あのパツキンヘアで ね
パツキンになっちゃったね、
ちょっと外国人に憧れてね、やってますよ、嘘ですよ。たけしさんから、
うん、
ミーカーさんはマダムだったのか、
そうマダムの中に入れてもらってるわけ。もう、
加藤ちゃんさんからは全国パッチワーク協会のマダムだ、
あ、そうパッチワーク。もうみんなすごいよ、ベテランだからね。
でも調べたらなんかパッチワーク協、全国パッチワーク協会ってありそうだね。
うん、あるはず。なんか先生どっか入ってたよ。
え、マジか。
うん。
いつしかの今日は何の日に出てきそうだね。
あ、そうだね。そしたらもうまたみんなに LINE しなきゃ。う
ん、たけしさんから、
うん、
ラクダを探せ見たけど見つけきらんかったという
か。ああ、これね、はい、もう見つけられた時すっきりするから、ぜひぜひやってみてね、
うん。アルツハイマーをみんなでね、打破しましょう。
打破しよう。もうこれで大丈夫。ラクダを見つけられたら。
はい、芝居と博士さんからもう一個、うん、チューブは雨パーパー降ってたんかということで、うん、バーバーでしたね、
やばかったな、ね、
ちょっと運転する機会があったんですけどね、車をね、
うん、
あのもうあの目の前があまり見えないっていう状況でね、
あ
ちょっと怖かったですね、うん、ゆっくりみんな走ってましたね、
そうよね、
あの冠水しててもう通行止めになって、ね、あの警察官の人が、
うん、
あの道路整備してたりとかしてた、
お
もうそれぐらい結構冠水してたね。
ああ、そうなんだ、うん。じゃあもう本当橋付近の人とか大変だったはずね。
多分そうかね。うん。膝、うん、側もね結構この危険水域超えてたりとかしてたからね。うん。
確かに。
でもあんまり大きな被害出てないこともねちょっと祈りたいですね。
うん、
はい、ありがとうございます。加藤ちゃんさんから雨風気をつけてね、うん、ということで、うん。そうなんですよね。まだちょっと。あ、風がねまだちょっと強くてですね、
うんうん、
なんかこの後雨が降るみたいですけど、沖縄はね、
ちょっと今週は天気崩れ気味らしいよね、
ねちょっとね、うん、はい、お気をつけていきたいと思います。
はい、
はい、群馬のアニゾーさんからこんにちは、
はい、こんにちは、
こんにちは、はい、ということでね、
うん、
ミカさん、
うん、
じゃあそろそろあのコーナー行きましょうか。
じゃあ早速今日紹介したいと思います、うん、今日は何の日、
イエーイ、
ということで今日は8月25日が何の日なのかご紹介させていただきたいと思います。
お願いします。
はい、じゃあ今日一発目は、
うん、
サマークリスマス、イエイ、
ほう、
おう、サマークリスマス、その名の通り夏のクリスマスですね。
もう本当にその名の通りだった
な。その名の通り、うん、そうでね、これね、TBS のラジオの深夜放送の、う
ん、はい、
パックインミュージックのパーソナリティであった林義雄アナウンサーがリスナーに呼びかけて集まりを開催したことから生まれた日なんです、
う
ん、すごいんじゃない。で、1974年のこの日、
うん、
12月25日の冬のクリスマスに対して8月25日はサマークリスマスにとのリスナーの声に応えて制定をされましたということで、ラジオから生まれた記念日、すごくない？
へえ、じゃあそれっぽいことやるのかな。
うん、そうそうそう、
クリスマスっぽいことを。
そうだからね、うん、この日にはあれらしいよ、 TBS 近くの公園でささやかなイベントが、
ささやかな、
そう、ささやかに、
別にささやかにしなくてもいいのにね。何の日って決めてるんだったらね。
じゃあちょっとみんなで、せっかくサマークリスマスだから。
ささやかにね。
ささやかに。
でもささやかにだよ。
そうそうそう。まだ本番は、まだね、12月だから、うん。っていう感じだったのかな。もうここに、この文にはね、ささやかにって書いてある。
いや、面白いな。
そうそう。しかもこの林アナウンサーの誕生日でもありますっていうことで、うん、とてもめでたい日だね、
うん。それが強いんじゃないかな。どうなんでしょうね。
すごいんじゃん。なんかね、こう、ラジオから企画でさ、生まれるってすごくない？なんか、ま
あ。ね、面白いノリかもしれないね、それは。
なんかちょっとできそうじゃない？火曜日で、何の日で。
何つく？
何の日がいい？
今日は何の日の日？
あ、今日は何の日の日？あ、じゃあ、それが始まった日、 がいつだったか遡って
あの火曜おりちゃんのねアーカイブからね
今日
それか、まあ、語呂合わせでもいいしね。
あ、火曜の日、あ、なん難しいな。パッと言うの難しいけど、ね、ちょっと不思議な記念日をちょっと作って、うん、ささやかに、
この
日、
ささやかに、
ささやかにちょっと。
勝手にやろう
と。やりたいね。っていう感じで、
ね。面白いね。
面白いよね。うん、これは8月25日ということで、あのね、1個目で紹介させてもらいまして、1本目がサマークリスマスとなっております。はい、
うん、
はい、じゃあ2個目早速いきたいと思います。
お願いします。
2個目がですね、川柳発祥の日、イエイ。
ん？川柳？ああ、川柳。俳句。
そう、あの、うん、サラリーマン川柳とかの、うん、あの川柳だよ、川柳。
なるほど。
うん。で、1757年、
うん、
旧暦の8月25日にね、
うん、
江戸時代中期のマイク付けの辛い川柳さんっていう人が、最初のマンク合わせっていうのを興行したことから、つけられましたっていうことだからちょっとよくわかんないでしょ。
そうだね。
だけど
さ、ちょっと
マンク合わせって初耳なんだけど、
うん、
ちょっと調べたら結構面白そうな遊びで、うん、今でもできそうだなと思ったんだけど、マイク、マイクっていうのがあるらしいわけ。ちょっとあのマイク、前っていう字にく、
前、
うん、マイクで、なんか最初になんか前半というか頭の部分のくを事前にもみんなに配布して、頒布して、
うんうんうん、
それに続く付け句っていうのを募集するって。
ああ、なるほどね。
で、この集まった句の中から、うん、よくできたものを選んで、印刷して、また、頒布する。っていうイベントを、江戸中期にやったらしくて。
面白いね。
もう面白いよね。それで。
じゃあこれってあれってこと、うんうん、あの、1個目のやつはもう決められてるさ。
うんうん、
で、2個目のやつみんな書いて募集して、
うんうんうん、
で、これで2個目のやつ良かった人のやつを採用してまたバラまくって
こと。そうそうそうそう。それが超大好評で、大評判を読んだということでですね、うん。
面白いね。
やったことっていうことらしいよ。
へぇ、
しかも、辛い川柳さんってなんか名前が、え、川柳って名前なんだと思って。面白いよね。そう、この付け句の部分が今の川柳なんだって。うん、
なるほど、
うん。ということで、川柳発祥の日。
へえー、面白いね。
面白いよね。川柳発祥の日だよ。サラリーマン川柳って読んだことある？
面白いよね。
面白いよね。
あと、なんていう、サラリーマン川柳も面白いけど、なんかお年寄りのやつも面白いよね。
あ、お年寄りのやつもあるの？
あるある、なんかあるけど。
へえ。
そうそう。ちょっと綾小路きみまるみたいな、ちょっと毒の効いたね。感じの川柳が多かったりとか。
そうなんだ。
結構面白いよ。
あ、うん、ちょっと探してみよう。
あれとかにもよく載ってるもんね。あの、一般公募の川柳とか、お茶のね。
あのね。
のね。お茶のね。あのところに書いてあったり
載ってるよね。
地味にあれ面白いよね。
わかる、面白い、うん、あれも公募だもんね。
そう
ちょっとニコッとできるね、
うん、
あの川柳だよね。
うん、
ちなみになんですけど、
はい、
サラリーマン川柳今年のやつがちょっと出てたので、
おー、ちょっと聞きたいな。
聞きたい、
うん、聞きたい、面白いよね。
面白いよね。第3位から、
はい、
じゃあちょっと3つだけ紹介しますね、
うん、
第3位、話聞け、スマホいじるな、メモですが。
なるほどな。これはもう、ギャップだろうな、ね。
その世代間のすれ違いをスマホを事例にうまく表現した一句ということでね。評句が、評が集まっておりますね。
これはもうあれってことね。携帯いじってるの、お前注意、何触ってんだよって注意したら、これメモ取ってるんですけど。
え、何かみたいな。
あるあるだな。
そう、これがね、第3位。これで第3位だよ。
面白いね。あ、聞こう。
じゃあ、第2位。
はい。
パプリカを食べない我が子が踊ってる。
おー。
これはね、なんか、あれだよね。今年ならではの句な感じがするよね。
もう今年でもない気もするけどね。
あ、そう？なんか大ブームしたあれ、うん、あれよね、うん。みんなが踊れるね。
はい、
うちも同じっていう声で票が集まりましたよっていうことね。
子供あんまパプリカ食べないもんね。
うんうん。
はい、じゃあ第1位行きましょう。
第1位行きましょう。
うん。
我が家では最強スクラム、妻娘。 あれよね、これも光景が見える ね、はい、ねっていうことで、
ラグビーが流行ったから ね、ワールドカップのね、
はい、ということで今年の色をたくさん表現した川柳がね、他にもいっぱい面白いのいっぱいあるので、ね、ぜひぜひ
入選してるやつとかもね
見てください、はい、ということで今日は何の日のコーナーでした。
はい、はい、ということで、まあ、一旦 CM 行きましょうかね。
おい、
あ、待ってよ、ツイキャス行こうかな。
おおお、
ツイキャス行こうかな。加トちゃんさんから、うん、知り合いの息子さんが台湾の、これ高尾かな、高尾市の鵜飼いの料理長なんだけど、鵜飼い、七夕のディナーが今日からお一人様25,000円、日本円で25,000円、さすがのお値段って
すごいな。
25,000円の七夕ディナーってちょっと気になるね。何が出てくるんかな。
七夕だからあれ出るんじゃない、七夕ゼリー。
いや出るか
最高、
出るか、
最高級七夕ゼリー食べたい。25,000円につけてほしいね。
ていうか一食25,000円って食べたことないもんね。
うん、
ないよね。
うん、ないない、一食一人分でしょ、
最高いくらなのかなって思っても全然思い出せないもん。いくらぐらいだかな。
すごい奮発するときとかって飲み会のときぐらいの食べ飲み放題でみたいなさ、
同じく
今日はいいかなっていうときにね、
一人一人でしょたまにね、うん、まあ、後輩とかと一緒に飲みに行ったりとか、うん、一緒に出したりとかもするけど、うん、ここまではいかないよ。
そうよね、
すごいね。あ、なるほど、25,000円ですか。はい、売れたら行きましょう。
ね、行こう行こう。はい、食レポしたいな。はい、
加藤ちゃんさんから。
はい。
七夕ゼリーって何って。あ、たけしさんからも七夕ゼリーってどんなのかな。
七夕ゼリー。
沖縄限定これ。
なのかな。あれだったよね。給食センターによって違う説がこのね。
ねね、
話してたもんね。
あったなかったがあったからね、沖縄に。うん、七夕ゼリーっていうのは、うん、ちっちゃいカップのゼリーなんですけど、中に、うんうん、中が2層になってて、うん、ゼリーがね、うん、2層になってて、その中に、星の、あれなんだろうね。
なんか、ちょっと、硬いやつがあるんですよ。なんか、パインみたいなね。
パインなのか、なんなのかな。
ちょっと、冷凍フルーツみたいな感じじゃない？
そうそうそう。で、星型に切り取られてって、うん、それが2、3個ぐらいね、散りばめられてるっていう。そうそう、
この星をイメージした、なんかちょっと硬くて美味しいのが散りばめられてる。
そうそうそう、そう。で、学校給食で、1年に1回、七夕の日にしか出ないっていうから、
そうなんですよ。
超激レアなんですよね。
そうそうそう。はい、これをめぐってね、じゃんけん大会がね、
幾度なる争いがね。
そうそう。あるんだよ、
はい、でそういう感じですね。タラバタゼリー内地ないのかな、
ね、
はい、じゃあ CM 行きましょうかね。
はい、
はい、今日、あ、そうだ、うん、今日のテーマ言ってないよね、まだ。
そうだ
、今日のトークテーマが、怖い話となっております。
はい、
皆さんからのメールメッセージお待ちしておりますよ。ツイキャスでのコメントもお待ちしております。メールアドレスすべて小文字です、
うん、
origin@fmnaha.jp オリジン @fmnaha.jp となっております。怖い話ね、はい、うん、でこの後はねラジオコントのコーナーがあるのでぜひお聞きください。それでは CM です。
FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
火曜リちゃん始まってますよ。ここ FM 那覇から生放送でお届けしております。なおちゃんでーす。
みかでーす。
お願いします。
お願いします。
さあ、この時間はこのコーナー行ってみましょう。ラジオコント俳優への道。
イエイエイエイ。
はい、このコーナーはラジオコントのテーマをリスナーから募集して脚本、演出、出演をし、役者としての幅を広げようというコーナーとなっております。ちょっと口回らんかったね。あの、地味にね、ここのコーナーの説明の時ね、今日の自分の調子を測ってるわけです。
そうなんだ。今日はどんな感じかなーって。
はい、かまないといいな。はい。はい、先週がですね、あの、僕が、担当しまして、
うん、
はい。今週がミーカーさんがね、はい、うん、担当しております。
はい。
はい。ミーカーさんなんだっけ？
はい。カトちゃんから、あの、いただきました。
急に呼び捨て。
はい。はい、いただきました。
国分寺のカトちゃんさんから、ね。
国分寺のカトちゃんさんからいただきました。はい、ご飯できたのに、いつ帰ってくるのっていうテーマでね、はい、書かせていただきましたので。
タイトルから滲み出てくるね、はい、このね、いろんなのがね。
はい。はい。よろしくお願いします。
じゃあもう早速行きましょうか。
はい。
はい。
タイトル。ご飯できたのにいつ帰ってくるの。あ、そう。もうご飯できたのにいつ帰ってくるの。え？そんな遅いの？せっかく作ったのに。だったらもう朝で言いなさいよ。もうお父さんと食べちゃうからね。はい。
ゆうた、遅くなるって？
うん。もう、わかってるんだったらもっと早めに言えばいいのに。せっかく作ったのにさ。
妻がぶつくさ言いながら、夕食の支度をしている。怒るのも無理ない。今日はゆうたの大好物だって、うはうはで作っていたのだから。そんな妻を見ながら、私はなんだか、昔を思い出して、思わず微笑んでしまう。姉ちゃんも、いつもこんな感じだったのかな。私には2個離れた 姉がいる。私の家は両親共働きで、2人とも夜遅くになることはしょっちゅうだった。だから自然と家事は私と姉と2人で役割分担して行うようになっていた。掃除と洗濯は私、買い物と料理は姉の役割だ。姉は料理が得意ではなかったが、それでも私のために一生懸命作ってくれていた。だからなのであろう。夕食の7時頃になっても、連絡なしで私が帰らないと、必ずと言っていいほど電話がかかってきた。
あ、もしもし、ゆうすけ？今どこ？
今？駅だけど？
あ、そう。もうご飯できたのに、いつ帰ってくるの？
もう着くよ。
わかった。
スムーズな場合は、大体こんな感じだ。でも、毎回こうだったわけではない。
あ、もしもし、ゆうすけ？今どこ？
今？駅だけど？
駅？ご飯できたのに、いつ帰ってくんの？
いや、ごめん。もう着くから。
ふざけんなよ、お前。どんだけ待たせんだよ。こっちは手間暇かけて作って待ってんだよ。そんなに食べたくないんだったらもう帰ってこなくていい。
あ、ちょ。
ぷー、ぷー。
まあ、こんな感じで。いきなりキレられたり。こんなパターンもあったな。
あ、もしもし、ゆうすけ？今どこ？
今？駅だけど？
駅？そうなんだ。
どうしたの？
いや、ご飯、できたのに、いつ帰ってくるのかなって、思って。
え？あ、もう着くよ？姉ちゃん？大丈夫？
ごめんね。ゆうすけにも予定あるよね。でも、お姉ちゃん、せっかく頑張って作ったのに、ハンバーグ、もう冷めちゃう。
すみません！ダッシュで帰ります。
待ってるから。
なぜかメソメソしてたり、うちの姉はとにかく超感情の起伏が激しかったから、毎回電話がかかってくるたびに、私はドキワクしていた。今日はどんなテンションなのか。私は姉の様子で、夕食の中身も大体想像できるようになっていた。怒っている、もしくは泣きそうな時の夕食は、大体気合が入ったごちそう。私の大好物だ。そして、比較的穏やかなテンションの時は、ほぼもやし炒め。姉ちゃんはもやしが好きだった。そんな姉も、今では二児の母。今でも夕食時には電話をかけているのだろうか。 いろいろ落ち着いたら久々に姉の家に遊びに行くことになっている。ちょっと意地悪して夕食時より遊びに行ってみよう。さあ姉はどんなテンションで電話をかけてくるだろうか。
あ、もしもし、ゆうすけ、今どこ？ご飯できたのにいつ帰ってくるの？
はい。
はい、ご飯できたのにいつ帰ってくるのをお届けしました。
はい、ということでですね、
この姉ちゃんかわいいな。
一生懸命作ったらあったかいうちに食べてほしいっていうね。
でもあんま上手じゃないっていうね。
そうそう。弟優しい。
いやー、こんな姉ちゃん欲しいわ。もうもやし炒めはちょっとあんまりだけど。ね、このバロメーターが分かるんだよね、うん、この電話のテンションでね、
うんうん、
めっちゃ面白いなこれ。いいですね。
はい、ということでね。
はい、今週はですね、国分寺の加藤ちゃんさんからいただきましたお題、ご飯できたにいつ帰ってくるのをお届けしました。
はい、
はい、コメント来てますね。
ありがとうございます。
はい、国分寺の加藤ちゃんさんから、うん、よし、お芝居の時間だよ。お題採用ありがとね。
ああ、ありがとうございます、う
ん。いろんなパターンってきてる。こっちか。加藤ちゃんさんからもう一個。今日の一番好き。
お、
いろんなパターンが面白かった。お題採用ありがとね。
ありがとうございます。
これがちょっと謎なんだけど、私は高血圧対策にいなり寿司を作るのを封印しました。はい、
今日何作るかなっていうところで、とりあえず外してってことなのかな。
俺さんからミカお風呂上がったよ、終わりらへんだけ聞けた、意味わからんかった、
あいや、
そりゃそうだな、
あいや。
そりゃそうだよ。
こうね、ほのぼの対決をしてたんだよね。
そうですよね。はい。はい、ということで、今週はミカさんが対担当しましたので、来週がですね、僕が担当となります、はい、番組終了までにラジオコントのお題を募集しております、うん、メールやツイキャスのコメントでもお待ちしておりますよ。
おい、
俺さんからもう一回やってーということで、後でアーカイブ聞いてください。
聞いて聞いて。はい、
たけしーさんから、
うん、
相手をするのは大変だろうけど、うん、女性の気分のいい悪いは聞いてて微笑ましいですね。微笑ましいパターンだったら良いよね。
うん。微笑ましいよ。
あ、うん。わかった。
うん。そうそうそう。
それでちょっと終わらしたこ、今日。
うん。そうよ。はい。微笑んでやるさんと。
あれ、もう今日のトークテーマの話始まってたっけ、う
ん、あ、まだだよ。
ちょっと怖い、今怖い話かなと思ったけど。
怖い話ね。怖い話。
今日のトークテーマは怖い話でお待ちしております。じゃあ、ミカさん読める？
うん。
はい。
じゃあ、ちょっと早速、ツイキャス上がっておりますので、
はい、ツイキャス
読ませていただきますね。
あ、ちょっと怖い雰囲気でいく？
うん。ミカさん、ナオタカさん、こんにちは。
こっから行くんだね。うん。
今日のテーマ、いとこが昔購入した中古の車のことですが、フロントガラスに人の手で触って引き伸ばした跡が吹いても吹いても消えなかったので調べてみたら、飛び降り自殺の方がたまたまその車の上に落ちたらしいです。
なんやねんこれ。
はい、
ねえ、ランランさんから、
ランランさんからもらいました。いきなりガチのやつだ。
だからよ、
怖い。
初手でやるやつじゃないこれ。
すごい。でも、やっぱりそういうことあるんだね。
このあれでしょ、このフロントガラスのところにべったりね、うん、人の触った跡がついてるっていう。
で、あ、落ちないな、落ちないなって、まだ落ちないなしてる時には怖くないんだよね。
う
ん
う
ん、
そうだよね。なんだかな、ちょっと、もうめっちゃ指の油すごい人かなみたいなね。そっからね、全然落ちんなってね、後から調べてみたら、飛び降り自殺の方がたまたまその上に落ちた。
やったったった。
いやいや、すごいね。
まあね、すごい、やっぱり夏だからちょっとドキッとさせてもらいました。ありがとうございます。怖い話、
加藤ちゃんさんから、うん、あーっていう音つけると面白いねってそう、今ねちょっとわざとこれ言ってごまかした部分もあった俺さんがどうやって調べたんだろうってことで、うん、確かにね、どうなったんだろうね。
あれじゃない、やっぱりなんか車持って売ってたところに聞きに行ったんじゃない。
いや聞けるかな、これ言うかな車屋さん。
あでもさあ、どうなんだろう、言わないとダメ。
あなんかあの事故物件的な、
あうん、そうじゃない、
この守秘義務じゃなくて、言わないといけない義務みたいな、
情報開示義務じゃないけど、
あるのかな、
ね、でもあんまりにもやっぱおかしいと思ったんだよきっと。
だろうね、
調べないとっていうことだから。
それちょっと怖いね。
怖いね、
つってね、うんうん、いいね、もうなんかこういうのちょっといいですね、もっと、うんうん、もっともっともっと、
ぜひぜひちょっとみんなで怖がりましょう、
はい。じゃあメール曲いこうかな、うん。直高さん、みーかちゃん、こんにちは。
はい、こんにちは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。ありがとうございます、
はい。ありがとうございます。
今日のお芝居のお題の採用ありがとうございます。
ありがとうございます。
楽しみにしてますね、ということです。あの、さっき送ってくれたメールですね。
ありがとうございます。
あ、直高さん、先週の T サージのゲスト出演聞いてましたよ。
お出たんだ、すげえ。
ちょっとね、あの、FM とは雰囲気違う感じだった。
うん。
あのね、先週ちょっと出させてもらったんです。
あの
今日 の, あのアンケートやってるじゃないですか、
うんうん、
アンケートね、金髪にしたことありますかっていうアンケートだったからちょっと出てくれんかみたいなね、はい、こういう話がありまして
よかったよかった、は
い、して、うん、怖い話、
うん、
昔、
うん、
アメリカ出張してて、
うん、
深夜にホテルに帰ってきた時、男の人が一人ついてくる、ついてくる、はあ、どうする、慌てて逃げて手が震えて部屋の鍵が開かなくてガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャして、どうなったと思う。正解は、
うん、
ついてきた男の人の隣の部屋だった。二人とも手が震えるほど怖かった話ありますか。ではで、放送ちばってね、直高さんは引き続き金髪のメンテナンスちばってねって。
加藤ちゃんさんの、あれだね。
いや、ちょっと面白いね。
ウケる。あれだね、もうこの、真相が分かるまでが怖いパターンだね。
いや、
どうしようどうしよう。
ずっとついてくるな、この男の人。部屋の方まで来るな。あ、やばい、あ、やばい、鍵があかん、ガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャ。ここ僕の部屋ですよ。
あ、すいませんっつって。
ああ
すいませんでしたってなるやつ。ああ、かわいい。
ちょっと男の人からからもちょっとホラーかもしれない。この人めっちゃ俺の部屋で、鍵ガチャガチャしてるけどみたいな、ね。
配慮してるって。いやー、かわいい、かわいい。慌ててたのかな。
いけるね。
ああ、そうよ。
さっきの、なんなんさんのですね、
うん、
あの、話なんですけど、うん、続きがありまして、事故車じゃなくて、
うん、
修理車的な扱いで、
うん、
手の跡は拭いた後消えるけど、
うん、
次の日にはまた同じようにつくのが何回も続いたから、
うん、
そういうのが分かる人に見せたら判明しました。
そうなんだ。
いやえ、拭いて消してまたつくってすごない？
ね
え。これもう、あれよ、もう、本校は生きるよ、本校は
生きる。そうそうそう。これは、私が、何年生の時に体験した話ですから、始まるやつ。
もう本校はだよ、これ。
ああ、すごい、そういうことあるんだね。
あるんだね。ああ、ちょっと、まぶやまぶや。
まぶやまぶや。でも超楽しいんだけど。
ね、楽しいね、
うん。怖い話楽しいね。
はい、ということでね、
うんうん。
もっともっと皆さんからの怖い話聞きたいですね。
はい。
お待ちしてますよ。たけしーさんが、
うん、
沖縄の怖い話。どっかで聞いたことある。
沖縄の怖い話。
これをこの電波に乗せて言うのが怖いっていう。はい。じゃあちょっと一旦 CM 行きましょうかね。
はい、
この CM 後はね、ちょっと、ミカさんと僕の怖いエピソード、 言いましょうかね。
行きましょうかね。
はい。それでは CM でーす。
オリジンアワーオリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように。
総理さん謝ってください。
これは謝らなくていいんです。
なんでですか、謝ってください。
いい、謝らなくていい。
じゃあ何に謝るんですか。
毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
ポッドキャストも配信中。
7時からじゃなくて、総理。
はい、火曜オリちゃん始まってますよ。ここ FM 那覇から生放送でお届けしております。なおちゃんでーす。
みかでーす。
お願いします。
お願いします。
さあ、
はい、
まあ、まず、じゃあ、ミーカさんの話、聞きましょう。
ちょっと話しちゃおうかな。
今日のトークテーマは、怖い話。いや、滑らない話みたいな、今。
ということで、はい、じゃあ、
お願いします。
はい、早速、お話しさせていただきたいと思います。
よいしょ。
これは、つって。10年ぐらい、もう前のことなんですけど、うん、私がまだ、東京で生活をしていた時のお話でございます。はい、うん、いつも毎年、年末とか年始、やっぱり、内地にいると、そういう時期にしか帰ってこれないでしょう。だから、いつも年末年始は必ず帰ってくるようにしてたんだけど、その年は、ちょっと飛行機が取れなくてですね。
お
う。うん。年末年始帰れなかったんですね。で、その話を、めっちゃ仲のいい女友達に話してたら、あ、じゃあ、うち来なよみたいな。実家なんだけど、うちに泊まりに来たらいいよ。せっかくだからお正月遊ぼうっていう風になったわけ。あ、いいの？って言って、その子のお家に行ったわけね。で、普通にもうカウントダウンをやって、盛り上がって寝ましたと。で、私とその友達以外は、もうみんな、家族は、親戚、あ、おばあちゃんちって言ってたかな。行ってるから、ちょっと泊まりに来ていいよっていうことだったわけね。で、めっちゃ盛り上がって、はい、寝ましたと。で、この寝たまでは良かったわけよ。で、眠って、で、もうちょっとお酒も入って、ああ、もう爆睡してる時ぐらいに、夜中なのか何時頃なのか、めっちゃ足音が聞こえるわけ。
うん。
で、普通に歩いてる音とか、物音がめっちゃ聞こえて、で、ガチャガチャ、普通に人がいる気配、うん、4名ぐらい。だから、あ、家族戻ってきたんだと思って、なんか、あ、親戚のうち行くって言ってたけど戻ってきてたんだなと思って、あ、やばい、挨拶しないと、もうこんなところで寝てしまって私、と思って挨拶しようと思ったんだけど、あまりに眠すぎて体が動かず、そのままもう寝てしまって、気がついたら、もうお昼の12時ぐらいだったわけ。で、それで、友達に朝起こされて、で、あ、ごめんね、って。昨日ご家族帰ってきてたのに、私挨拶できなかった、って。めっちゃ来てたよね、って言ったから。え？誰も帰ってきてないよ。うち、出るんですよ。ああ怖くない、おお、めっちゃ怖くない、私さ、もう超びっくりして。起きれなくてよかったと思った。
これなかなかですね。
ねえ、
なかなかですよ。
だってさ、本当にもう人の気配ってあるさ、
うん、
だからもうめっちゃこの辺、しかも、あ、誰かいるとかじゃなくて超後ろら辺とか、うん、台所ら辺とかでなんか水飲んだりとか、ああいう普通の生活音が聞こえてきたから、うん、あ、お家の人帰ってきたんだと思って、うん、挨拶しないとこんなところで寝てて感じ悪いって思ってたけど、起きれなかったわけ、眠すぎて。
おー、
起きれなくてよかったもん。本当、起きれてたらもうちょっと大変になってたっていうね。怖くない？
すごいね。
これ今までの中で一番怖かった話。
ちなみに、うん、この時って あの、お酒を摂取してたの？
あ、してたよ。
あー、だったら、その線もなくはないね。
いや、でも、でも、でも、でも、でも、でも、それでもさ、うん、
まあね、確かに。
あれは怖かったよ。
あー、なるほど。これはもうね、はい。加藤ちゃんさん、とけしーさん、ランランさんから、あーっていう。武蔵さんからミーカー版の怖い話、
怖い話、
芝居太郎博士さんからミーカーの怖い話全部カタカナできてる。でもなんか、うんうん、この僕結構そういうなんか感じるタイプなんですけど、さらにね感じる、
うん、
この知り合いの人から聞いた話だと、うん、アルコールが入ってた方が割と、うん、このリンクしやすくなるらしい、この霊の人とね。
あ、そうなの。
そう、だからあながちミイカさんは、うん、本当に見たかもしれん、それはっていう。
あ
だから、あ、うん、酔ってた、酔ってて朦朧でっていう、うん、ことを僕は言いたいんじゃなくて、
うんうん、
あ、アルコール入ってたんだって思ったわけ、シンプルに。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
じゃあガチのやつ
かもしれないっていう。
よかった、目開けきれなくて眠くてよかった、
うん、はい、ミーカーの怖い話
でございました、
はい、じゃあ僕も一個なんか言おうかな、
うん
う
ん、
僕ね、なんか怖い話っていう感じはそんなに不思議な話が多くて、
うんうんうん、
まあでも昔あってちょっと怖い話、
うん、
あの僕昔から結構でそういうのをあの完全に見えはしないんですけど、
うんうん、
なんかちょっと、あ、ここあるなみたいな感じではちょっと分かるんですよ、
うんうん、
で小学校5年生ぐらいの時かな、もうそのぐらいの時からはなんとなく分かっていて、
うん、
あの例えばこのお墓がある通りとかで自転車夕方ね、
うん、
走ってるとおじさんとすれ違ったなと思って振り返ったらいなかったりとかあるわけ、うん、でそんなのもあったわけ、
うん、
でまあなんかあるんだろうなと思って、
うんうん、
で当時あのアパートに住んでて、
うん、
家族4人で、
うん、
で、あの、あ、犬も飼ってたわけ、
あ、うんうんうん、
で、玄関があって、
うん、
玄関から入ってすぐ右手に、
うん、
手前から、お風呂場、うん、その右手あの、お風呂場の奥に、
うん、
トイレ、
うん、
で奥がリビングとか、
うん、
っていう間取りだったんです、
うんうん、
でこのある日帰った時に妹がまだちっちゃかったんですよ、
うん、
僕の4つ下だから多分ね、4、5歳とか、
うん、
4、5歳だったんですよね、
うんうん、
で、あ、帰ってきてただいまっつって、
うん、
したらうちに飼ってた犬が、
うん、
なんかずっと吠えてたんですよ、
うん、
しかも、
うん、
お風呂場、
うん、
お風呂場の一番端っこ、
うん、
奥の端っこに向かってずっと吠えてて、
うん、
なんかなと思って、
うんうん、
でも僕はパッと見何もわからないんですよ、
うんうん、
で妹がおかえりっつって来て、
うん、
なんでなんか吠えてるの犬みたいな感じで言ったら、
うんうん
うん、だってこっちの隅っこにお風呂場の隅っこにおじさんいるからさって、知らないおじさんがいるからさって言うわけ、
は
ぁ、あ、はぁ、あ、ってなってえ、見えないぞってなってでなんかこの後から聞いたら、うん、この、まあ、で、いたらしいわけ。
うん、
で、犬も、
うん、
結構そういうの見えるらしくて、
うん、
だから、この、要は知らない人がいて警戒して吠えてたらしかった。っていう話。
怖い。そうなんだ。なんか、犬って、怖いね。
怖いよ。
犬が誰もいないところに向かってめっちゃ吠えてたら、めっちゃ。
そうそうそうそう。
その可能性がある
ってことだよね。あるってことだからね。うん、あの、ミカさんち犬飼ってるからね。
吠えないで。もう誰にも吠えないで、本当に。
いや。
そうか、う
ん。はい、じゃあ、お、メール来てますね。
はい、
読みましょう。ラジオネーム、これちょっと、うん、どうなったかわからないんですけど、
うん、
まあ行きましょう。あれは高校時代の話、
うん、
日曜日の校舎は静か、夕日が綺麗な日でした、
うん、
友達と部活動から、部活棟から、部活の棟からですね、
うんうん、
校舎へ。友達の恋バナを聞きながら歩いていました。校舎が近くなった頃、 視線を感じました。ふと視線を上げると、2階から窓に張り付いてこちらを見ている女性。一瞬にしてこの世のものではないことを悟り、友達の話に集中し直そうと思った矢先、友達が一言、お前も今見えてたよな。
怖い、これ怖いやつだ、ガチの。
いや、友達も見えてたんかい。
これ、この世のものだったらそれもそれで怖いよね。
まあまあ、確かに確かに確かに。
怖い。待って。
いや、それはそれで助けないといけんから、
ね。張り付いてるからね。いい、見えてたけど、お二人やばってなって。
いや。
あれだったんだね。
デジなってる。
みんな体験してる。すごい。
これ怖いな。
怖い。
いいですね。カットちゃんさんから、ツイキャスですね。二、
うん、
人、最後に二人でペコリが面白い。ちょっとね、ってなるんだね。もう一つメール行きましょう。
お
あ、ちょっと落ち着いて読めるそうだな。劇団オゼロの直隆さん、劇団オゼロの三川さん、劇団オゼロの大城くまさん、お疲れ様です。旧具志川市の俺、略して旧具志川市の俺です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ところでかなり意外かもしれませんが、うん、旧具志川市は一足お先にカラッカラです。うん、ニリー、ミカ、
うん、
上も下もカラッカラです。さて、下っぽい話はこのくらいにして、今週のテーマは怖い話だそうですね。うん、怖い話といえば、やっぱり、りょうけんさんのエピソード。うん、昔、木曜オリジンアワーで、小刻みインディアンのと、ヒープさんに、怖い話をする会をセッティングしろと言われ、
うん、
日時を決め、場所は両健さんの家、お菓子、飲み物を準備して待っていたら、
うん、
誰も来なかったそうです。翌週の木曜オリジンアワーへのメールで、両健さんブチ切れでした。ああ、怖い。
怖い。
それと、国分寺のカトちゃん、外国に行った時にタクシーに乗ろうとして、うん、ベンツのタクシーにテンションあれして、運転席に乗ったそうです。怖いですね。それと、カトちゃん、ハワイに行った時、外国人に盗撮されたそうです。盗撮、怖いですね。
怖い。
直隆、はい。なんで盗撮したのかプライベートで調査してください。2時間以内にお願いします。さて、前置きはこのくらいにして、僕の怖い話は時間の都合上カットさせていただきます。ということで、下里くんのせいで沖縄はますます新型コロナが蔓延すると思います。これ言っていいの？思いますが、お二人は体調に気をつけて夜の街を徘徊してくださいね。国宝からのお願いです。さて、前置きはこのくらいにして、ところで、ドラマのお題を募集しているそうですね。
はい。
お題、ノーブラのタクシー運転手でお願いします。さて、何の話をしていたのかわからなくなってきたので、この辺で、あ、火曜チャンプルーの同期のお二人、お誕生日おめでとうございます。旧具志川市の俺でした、かっこ焼きおにぎりということで。
ありがとうございました。
は
い、
あー、ちょっとね、ちょっと落ち着けたね。
はあ、ちょっと、和んだ。
和んだね。
ありがとうございます。
あー、すごいですね。よかった。たけしーさんから、俺さんのメールで平成を取り戻す。
平成を取り戻す。
もう本当だよ。本当だよ。今日ちょっとね、面白かったね。
やっぱり夏はこういうことを喋って、
そうですね。
ゾクッとするのもまた面白いね。うん、
ちょっとなんかね、ちょっと皆さんまだまだありそうだから、
うんうん、
どうする？来週のテーマもこれにしちゃう？
しちゃう？しちゃう？
あ、しちゃいますか？
だってちょうど、ウークイ？ウークイ？
そう、ウークイだね。あ、ウークイだね。
ウークイだね。
ウークイだね。おー。ちょっと。
いいですか？
リアリティが。
リアリティがある。
はい。じゃあ、来週のトークテーマも、引き続き、怖い話。
怖い話。
パート2で。
はい、パート2で。
はい、行きたいと思います。
はい。
いやー、ウケるな。
面白い。なんか、はい、あれだね。怖いね。
でもね、なんか、聞きたくなるよね。
聞きたくなる。
この時期ね。
そう、なんでだろうね。
ちょっと涼しくなったわ、なんか。
怖い話、怖いのに聞きたくなるからね。まだまだお待ちしてます、はい、お、じゃあそろそろテーマを。
そうですね。いやでもあれ面白、ちょっと、うん、今週はちょっと俺さんに救われた感じがしたから、
うん、
はい、ラジオコントの来週のお題は、
うん、
キングシカワシの俺さんからいただいたお題で、ノーブラのタクシー運転手でいきたいと思います。
はい、
はい。 いやちょっとマジでちょっと平穏を取り戻したわ、うん、俺さんのメールでね。
ノーブラのタクシー運転手でまたねラジオコント楽しみにしております、
うん、あね楽しみにしておりますね、うん、さあもうあっという間にお時間ですね、うんうん、1時間ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、火曜オリジンチャンプル、お相手は劇団大勢の渡嘉敷直隆と
劇団大勢前城美香でした。
それではまた来週、バイバーイ。